お祈りを捧げます。愛する天のお父様、このようにして2020年最後の聖日礼拝を元とこのようにして持っています。この2020年、本当に多くのことがありました。しかし同時に感謝のことも多くあったことを今主の前に告白し、感謝を捧げます。今日は感謝礼拝ですから、さまざまなことはありましたけれども、主の栄光がこの場所に光り輝きますように、何よりもあなたに栄光を期すことができますように、あなたの言葉を私たちは受け取って、今年最後の礼拝を愛する兄弟姉妹とともに、また画面越しでそれぞれの場所で礼拝している者ともともに礼拝を捧げますから、主よ、ただただあなたの光がこの場所に輝きますように。どんな闇であってもその光に勝つことはできませんでした。なぜならばあなたの光が完全に勝利し、あなたの光だけがこの世においても、また天においても、上の上に立つ王の王、あなたの光であるからです。主よ、あなたの栄光が期され、この場所で一人一人が今年の感謝をあなたに捧げることができますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。聖書を開きたいと思います。マタイの2章の1節から12節、前のスクリーンの方にも出ますので、共に心を合わせて読んでいきたいと思います。代表してお読みさせていただきます。新約聖書マタイの2章の1節から12節。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った。エルサレム中の人も王と同様であった。そこで王は民の祭司長たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者たちによってこう書かれているからです。ユダの地ベツレヘム。あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。そしてその家に入って母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬と贈り物として捧げた。それから夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰っていった。アメン。先ほど動画でも見ましたけれども、今年は本当にいろいろなことがありました。おそらく歴史上の中でもこの2020というのは、世界中で大きな激動の年として人々の記憶に残ることとなると思います。おそらくですけれども、今後教科書などでも、語り継がれるというか、とても大きな変換期だったと思います。なんといっても、今も対策をしてますけれども、コロナウイルスの大流行、コロナ以前とコロナ以後というふうに、それくらいもう以前と以後で分かれてしまうぐらいの大きな出来事ですし、また新しい生活様式なんて言葉も、私たちは使うようになりましたけれども、それくらい本当に生活が全く違うものになってしまいました。先ほども動画で見ましたけれども、教会は一時閉鎖せざるを得ない状況になり、また楽しみにしていたユースキャンプだったり、また、日本人の人が楽しみにしていた東京オリンピック、延期ですけれども、教会の活動っていうのも自粛しなくてはならなくなってしまいました。そんなこんなで、なんだかこうネガティブなことばっかり言ってしまいますけれども、2020年はそのようなもうすごい象徴されるような年でした。けれども神様は変わらず私たちを愛しておられます。 神様はどんなに世の中が移り変わろうと、どんなウイルスが蔓延しようと、神様だけは常しえに変わらないお方であることをこの場所で主を褒めたたえたいと思います。また先週はクリスマスでしたけれども、このようなコロナウイルスが蔓延する中であっても、コンサート礼拝が持たれたり、またイブ礼拝も持たれたり、そのようにしてこのクリスマス、イエス様のご降誕をお祝いできたということも本当に感謝したいと思います。このコロナウイルスでさまざまなことが自粛せざるを得なくなったり、さまざまなやりたいことができないというような状況だからこそ、私たちはこのようにして集まれる人は一つの場所に集まって、そしてクリスマスシーズンであれば、イエス・キリストのご降誕をお祝いし、また人々に伝道する、本当にその喜びっていうのをもう僕はとてもかみしめることができました。よく世の中でも言われていますけれども、人と会うこと自体がこんなにスペシャルなことなんだとか、実際に足を運んでこの教会でみんなと一緒に賛美して礼拝することが何か当たり前のように思っていたけれども、でもそれができなくなった時に、あ、こんなに兄弟姉妹の顔を直接見て、あんまり、密になれないですけど、会話をして、そして一緒に祈って、そして一緒にただ一人の神を崇める、これがどんなにスペシャルなことだったかっていうのを感じ取れた年だったのかなというふうに思います。今日の聖書箇所は、先週のクリスマスに引き続き、私たちがよく知る、とても印象深い箇所となっています。皆さんはクリスマスマーケットっていうのを、行かれたことがありますか？僕は今年1回だけ行ったんですけど、クリスマスマーケット行った人とかいますか？全然いないですね。10年ほど前くらいからだと思うんですけれども、東京の日比谷公園っていう公園だったりとか、芝公園っていう東京タワーの近くの公園だったりとか、またここら辺だと横浜の赤レンガ倉庫とかなので、毎年このクリスマスシーズンに開催されるイベントがあります。もともとはご存知の方はいると思いますけど、クリスマスマーケットっていうのは、ドイツとかヨーロッパの方で伝統的に催されているクリスマスの時期になると、こう屋台を出して、それこそシュトーレンとかね、屋台を出して美味しい食べ物や飲み物を一緒に飲んで食べて、そしてクリスマスをお祝いするっていう、そういう伝統の行事があるんですけど、それが多分10年前ぐらいからちらほらとなんかイベント会社かなんかがやりだして、最近ではもううちの家族でも、今年は家族で行けなかったんですけれども、家族でも毎年恒例で、日本のクリスマスマーケットっていう風なところに行っていました。だいたいソーセージなどを売っている屋台のこの屋根がポツポツとあるんですけれども、その屋根にはおなじみのこうクリスマスの飾りだったりとか、また模型って言ったらいいんですかね、なんか置物がこう配置されています。当然この中央の奥の方に入っていくと、中央には私たちのよく知るこの馬小屋があって、そして真ん中に貝羽桶があって、でその中にちっちゃい赤ちゃんのイエス様が眠っていて、隣にはマリアとヨセフがいて、そして馬や羊飼いがいて、そしてその横には黄金乳香もつ薬を持った博士がこうやって3人で立ってるみたいな、この置物っていうのはもうおそらくここにいる人だったら、みんな見たことあるんじゃないかなっていうふうに思います。クリスマスといえばこの人たち、みたいな感じで、その羊飼いとかマリアとヨセフとかいる中の中に、必ずこの東方の博士たちっていうのは加えられていると思うんですね。聖書にはこの3人っていうふうには明確に書いていないので、実際に何人か分かんないんですけれども、けれど博士たちと複数形で書いてあるので、一人ではなかったっていうことが分かります。特にそこに関しては詳しくは追及しませんけれども、ただどこからやってきたかというと、東方という東の方からやってきたということは事実としてこの場所に書いてあります。3人の博士が贈り物を捧げに遠くからやってくるというこの聖書のエピソードは、どこかドラマチックであり、どこか印象深くもあり、ちょっと物語風というか絵本風というか、そういうなのも相まって、私たちはこのクリスマスといえばこの東方の博士がイエス様のもとにやってくるというのは、とても印象深い聖書のお話かなというふうに思います。けれども、先ほども言ったように、東方の博士って一体何者っていうのが、よく考えると私たちの頭に浮かぶと思うんですね。 なので今日はまずこの博士たちに注目して聖書を読んでいきたいと思います。一つ目のポイント、探し求めるです。2章の1節から7節を読みたいと思います。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘロデは恐れ惑った。エルサレム中の人も王と同様であった。そこで王は民の祭司長たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地、ベツレヘム。あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民、イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。この東方の博士たちという紹介がされているこの聖書の箇所をギリシャ語で読んでみると、東方の博士たちのことはマゴスというギリシャ語が使われています。これはマギという言葉の複数形で、英語のマジック、この手品マジックの語源になっているとも言われています。このギリシャ語の中ではマゴスという言葉は様々な意味で使われており、まあ、時に魔術師などのことを指すこともありますけれども、まあ、この場合は天文学者のような人にも使われていた言葉です。当時は当然インターネットや、まあ、スーパーコンピューターみたいなそのようなものはないわけですから、天文学を用いて星の動きによって未来を予想していた人たちがとても活躍していました。もうなんかちょっと怪しい、そういった占いチックなっていうよりかは、もう当時は本当にそれしかないので、国家の政治的なリーダーが、ちょっと天文学者の人たち、これこれを調べてくれ、予想してくれって言って、その国からの依頼を受けて、天文学者たちは星の動きを見て、いや、数年後にはこれがあるかもしれないですね、みたいな感じで、もう本当にちゃんと、なんていうんですか、国として認められていた職業になります。なので、そのようなマゴスという言葉が使われているということは、まあ当然星を見ていた人なので、この博士というのはどうやら常日頃から星を注意深く観察し、その動きに注目することが仕事であったと考えることができます。まあ、そのような東方の博士たちは、新しく王が誕生するというふうに信じ、ヘロデ王のもとにやってきました。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか？私たちは東の方でその方の方の星を見たので拝みに参りました。まあ、そんなことを急に東方からやってきた博士がヘロデ王の元に来るわけですから、それを聞いたヘロデ王は恐れ惑ったというふうに書いてあります。まあ当然っちゃ当然ですよね。まあ、当時ではヘロデ王が国を治めていたわけですから、その地位を脅かそうとする者が現れた。もうそれは当然自分が王様だとしたら、自分の地位を保つためにもうそんな王様が現れましたって来たら、もうそれを脅威に感じるわけです。なので、まあ、人間としてはこの恐れ惑ったっていうのは、まあ、当たり前の反応かなっていうふうに思います。そこで、ヘロデ王は、祭司長や学者たちを集めて、じゃあそのキリストは一体どこで生まれるんだっていうふうに尋ねています。それに対して祭司長たちはこう答えています。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地、ベツレヘム。あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民、イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。皆さんこれ聞いてわかりました？もうはっきり言って、もうめちゃくちゃトンチンカンな答えをしています。全然的を得ていないわけです。当然祭司長なわけですから、聖書に精通している人のはずです。なので、キリスト、イエス・キリストという救い主がやがてやってくるということはもう十分に予言として知っているはずです。しかし、ヘロデ王がいざ どうやらキリストっていう人が現れたらしい、誕生したらしいってなった時に、祭司長たちはもうただただ聖書で予言されている事実を述べるだけで、もう何も実際にこの起きている事実に対して真理を感じ取ることができていないんです。まあ、そのまさに対照的なのが東方の博士たちです。まあ、ヘロデ王 もう祭司長たちの何もこう真理をついていない答えに、もうこいつらダメだなっていうふうに思ったのか、こっそり博士たちに相談をしました。東方の博士たちの方が祭司長よりもよっぽど救い主を待ち望み、イエス・キリストという救い主に対して強い関心を持っていたのです。だってよく考えてみてください。いつもと違う星が あったからといって、おもしやあれは救い主イエス・キリストが生まれる印かもしれないなんていうふうに思えるでしょうか。星ですよ。直接なんか語りかけられたとかなら分かりますけれども、なんで星を見て、あ、救い主が生まれたんだこれはって信じることができたんでしょうか。まあ、少なくとも祭司長たちはそのような救い主が生まれた印の星が出現したぞって東方の博士たちが来た時に、少なくとも祭司長たちはそこから何も救い主イエス・キリストを見出すことはできませんでした。そこから真理を感じ取ることができなかったんです。星が見えたというふうに博士たちが伝えても、もう聖書にはこう予言されてますよって言っても、もうただ読むみたいな感じでこの2章の6節が引用されていますけれども、東方の博士たちはそのたった一つの輝く星の中に救い主イエス・キリストを見出したんです。ルーマニアに宣教している河合勝太郎先生という先生が、いらっしゃるんですけれども、まあ、おそらくご存知の方も多いと思うんですけれども、まあ、少し前にユースキャンプにも来られたりとか、また、この COG の教団の政界の講師にもお呼びしたことがあるので、まあ、ご存知だと思うんですけれども、東日本大震災が発生した時に、僕は震災から2ヶ月ぐらい経った時に岩手へボランティアに行きました。まあ、その何人かチームを作って、東北に行ってボランティアをするっていうようなスケジュールだったんですけれども、その一緒に行ったチームの中にその河合先生がいました。なので、TLC からこう車で何時間とかけて東北に行くので、もうその何時間と車に乗ったりとか、また3日か4日ぐらい、その東北に滞在して一緒にボランティアをしたので、その河合先生とずっと一緒に行動をしてました。もう本当に一緒に同じ釜の飯を食い、一緒の寝床に寝り、起きて一緒にボランティアをするって、もう本当に常に共にいたんですね。河合先生とそれくらい長時間一緒に行動したことある人ってこの中にいますか？まあ、なかなかレアだと思いますけれども、河合先生と一緒に過ごしてるともうすごいんですよ。もう何がすごいって、もうどんな場所であっても土地が空いてたら、もう必ずもう 100% お、ここは土地が空いてますね、教会を建てられますよ、主が用意しておられますここはって、もう絶対言うんですよ。もうテナント募集とか、もうよくコンビニとかがね潰れたらテナント募集って、こう中がすからかになってる物件とかあったりしますけど、もう車からそういう物件があっても、もう必ずあそこ教会にできますよ、ゆうと兄弟どうですか、あそこで教会始めてみたらとか、もう必ず言うんですね。さすがにもう山奥、すごい山奥で誰もいないところにある、もう本当に茂みがちょっと開いているぐらいの場所を指さして、お、ここも教会建てられますねって言った時は、もうさすがにここは無理でしょうっていうふうに思ったんですけれども、けどそれくらい河合先生はこの教会とまた福音の情熱にあふれていて、いつどんな時であってもその空き地や空いている物件を見た時に、あ、ここは主が用意しておられる場所かもしれない、あ、ここで主が教会を建てたいと願っているかもしれない、たとえ山奥であってもちょっとでも切り開かれた場所を見つければ、ここは主が用意した約束の地かもしれないと、その空き地にイエス・キリストを見出していたんです。また同じような話で、伝道師の友人がいるんですけれども、彼の教会の近くには 大きなパチンコ屋さんがあります。けれどそのパチンコ店は少し普通のパチンコ店と違います。何が違うかというと、なぜかこの大きい建物のパチンコ屋さんの屋根に十字架がついてるんですね。まあ、もちろん教会とかではなくて、こうなんかおそらくパチンコ屋さんってなんか変な建物してたり、なんかテーマがあったりするっぽいじゃないですか。なのでそのパチンコ屋さん、こうなんか西洋風のデザインにしたかったのか、ちょっとなんかヨーロッパチックな建物にしたかったので、ちょっとなんかアミューズメント感を出すために、なんとなくこの飾りとして教会を屋根についた、まあ、そんな変わったパチンコ屋さんが彼の家の近くにありました。まあ、伝道師の彼がもう車を運転しながらそのパチンコ店を見たときに、これはこのまま教会にできるな、もう十字架もねそのままつけとけばいいし、パチンコ屋さんって実は音響設備も整ってるし、こうなんかねだだっ広かったりするじゃないですか。だからもうそのままホールとして使えるし、もうちょうどいいな、もうこのパチンコ屋さん主によって勝ち取れるように祈るわって言って、もうその場所で祈り出したんですね。もうまさかパチンコ屋さんの中にイエス・キリストを見出すとはっていうふうに、もうすごいな、すごい信仰だなって思ったんですけれども、このようにして私たちの日々生活している中でもイエス・キリストをそこに見出すことはできます。東方の博士たちも始まりは本当にただの星の輝きだったかもしれない。確かに星に注目している人たちではあったけれども、人によったらもうなんか新しい星見つかったな、なんか彗星かもねみたいな感じで流しちゃうかもしれないけれども、この聖書に出てくる東方の博士たちはいつもと違う輝きを見たときに、あれは神様がくださった救い主の約束かもしれないと、その小さな星の輝きにイエス・キリストを見出したんです。私たちがこのようにしてどんなに些細なことであっても、それはただの空き地かもしれない、それは、なんか嫌なパチンコ店かもしれないけれども、そこにキリストイエスを見出すときに、悲しい現実だったりまた困難な状況の中にあっても、そこにイエス・キリストを見出すことができるのです。まあ、いかにもこの御言葉が直接私に語りかけられたとか、何か神様の声が聞こえたとか、なんかクリスチャンの先生にばったり会って説教されたとか、もうそんなドラマチックなことがたとえなかったとしても、イエス・キリスト、イエス様は常に私たちに語りかけ、常にイエス様はその光を私たちに照らしてくださっているんです。だからこそ、そのようなどんなに些細なことであっても、あ、これは私にイエス様がしてくださったことかもしれない、これは何かイエス様が私に語りかけているのかもしれないと、そこにイエス・キリストを見出したいと願います。2つ目のポイント、私たちの希望です。続きの箇所を読んでいきたいと思います。8節から12節、そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい、私も行って拝むから。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。そしてその家に入って母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。それから夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰っていった。まあ、このようにしてやっと東方の博士たちがヘロデ王の元からこう出ていった時に、星が彼らを先導し始めました。まあ、星がこう動いて先導するっていうのは、まあ、おそらく主がされた超自然的な現象だと僕は思いますけれども、東方の博士たちが遠いもう東で見たあの星っていうのは、まあ、ここで間違いなく救い主イエス・キリストの誕生を知らせる星だっていうことがこの場所で証明されました。そして星はついに幼子イエスがいる場所の上でとどまりました。その時に博士たちはこの上もなく喜んだというふうに書いてあります。 まあ、先ほど話した、まあ、クリスマスマーケットとかクリスマスグッズとして置いてあるこの置物の馬小屋のあのモチーフというかあの置物ですけれども、ここでちょっと今までのイメージを覆すことを、衝撃の事実をお伝えしたいと思います。まあ、あの置物は登場人物は、まあ先ほども言ったように必ずと言っていいほど、まあ中心にあるカイパ沖にある赤ん坊のイエス様とマリアとヨセフと、まあ羊飼いだったりとか馬とか、そしてこの3人持った東方の博士たちですよね。けどよく考えてみてください。果たして東方の博士って、まあそういうような置物のようにイエス様がおぎゃーって生まれたその瞬間に本当にその馬小屋にいたんでしょうか。博士たちが星に導かれてたどり着いたのは馬小屋っていうふうに聖書に書いてあるでしょうか。違いますね。まあ、よく見返してみると、そしてその家に入ってというふうに書いてあります。そしてイエス様はのことを何て指しているかというと、緑子という赤ん坊という言葉が使われておらず、幼子というふうに書いてあります。幼子イエスのもとに行ったというふうに書いてあります。そしてさらに、2章の16節を見てみます。その後ヘロデは博士たちに騙されたことが分かると非常に怒って、人をやってベツレヘムとその近辺の2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。その年齢は博士たちから突き止めておいた時間から割り出したのである。まあ、ヘロデオは自分の地位を脅かす救い主イエス、新たな王の誕生の話を聞き、そのイエスってやつを殺そうとしました。しかし東方の博士たちは、まあ、主からの語りかけによってヘロデオを、まあ、騙すことにして、難なくイエス様は、その危機から免れたんですけれども、それに気づいた時にヘロデオは2歳以下の男の子を殺すように命じました。なぜこんな2歳以下なんでしょうか。それは星の出現から計算して2年ぐらい経っていたからです。つまりイエス様が生まれた瞬間に星がパッて出現したというふうに考えるならば、緑子イエスは約2年間経ち幼子イエスに成長していたということです。ということは、実は東方の博士たちはそのイエス様がおぎゃって生まれた瞬間パッて星が出現したとするならば、その生まれた瞬間から小さな星を頼りに約2年間もの間救い主イエス・キリストを探し続けたというふうに考えることができます。だから彼らは幼子イエスに対面する前に星がその上にとどまった時に、彼らはその上にとどまったその星を見て彼らはこの上もなく喜んだというふうに書いてあります。まあ、普通ね、もう実際に対面したらこの上なく喜ぶじゃないですか。けどもうこの上もなく、もう最上級の、もうこれ以外喜べないっていうぐらい、星がその家にピタッと止まった時にこの上もなく喜んだんです。なぜでしょう。やっと長い旅が終わったんです。東方の博士たちの、あ、この長い旅がやっと終わる、やっと探し続けてきた救い主イエス様に会えるんだと、もう数人いたわけですから、あ、星止まった止まった、あそこじゃん、俺らがずっと探し続けてきたイエス様があそこにいるんだ、やっと会えるんだ。でもう長い間かけて旅をしていたその星が止まって、あそこにやっと私たちは救い主イエス様に会えるっていうふうにこの上なく喜んだんです。だから、まあ、あの置物やクリスマスグッズっていうのは、まあ、おそらく創作ということだと思うんですけど、まあ、分かりやすいので東方の博士もそこに入ってるんだと思うんですけれども、まあ、一説に過ぎませんが、聖書の中ではこの東方、東というとバビロンの方を指すことが多く、まあ、そのバビロンからエルサレムまでの移動距離を考えると、まあ、大体 1000km は超えるというふうに言われています。まあ、真ん中に川が、あったりとか、あと砂漠があったりするので、砂漠の中は突っ切っていけなかったりするので、その川沿いにこう行って遠回りをしなきゃいけないとか、いろいろ考えると、まあ、1000キロは軽く超えるらしいです。当時の移動手段は当然車もないですし飛行機もないくて、まあ、馬か徒歩しかないわけですから、さぞ長く忍耐の 旅だったと思います。もしかしたらあの星はなんてことないただの星かもしれない。私たち一体何を頼りに行けばいいんだろう。確かに星は動いてるけど、星だよなんか語りかけてくれるのは分かるけど、あの星の導きに私たちは信頼して1年もかけて旅を続けていいんだろうか。もしかしたらそんな誘惑もあったかもしれません。けれども彼らは1年以上もの間、この先どうなるか分からなかったとしても、そのような中にあっても、ただひたすらその一筋の小さな光を信じて進み続けたんです。ピアノをお願いしてもいいですか。ここで、ザコ・アイコさんという一人のクリスチャンの話をしたいと思います。このザコ・アイコさんというのは、明治の11年生まれなので、私たちのもう 大先輩のクリスチャンの方ですけれども、当然もう天に召されてますけれども、明治11年の12月31日に生まれたザコ・アイコさんという方がいらっしゃるんですけれども、この方もう本当に壮絶な人生を歩んでいまして、生まれた瞬間から、みんなに祝福されての、誕生ではなかったというふうに、プロフィールの中に書いてあります。なぜかというと、愛子さんの母、スエさんという方は、18歳で結婚して一人の男の子を授かるんですけれども、その結婚した旦那さんがもうとても遊び人でした。もう困り果てたスエさんはついにもうやってられませんって言って一人の男の子を連れて自分の家に帰ります。母親の元に駆け込みます。数年間はその自分の母とまた小さな男の子と共に生活をするんですけれども、数年経った時に、その遊び人の旦那さんがその実家にコンコンコンって来て、もう私は遊ぶことをやめたからもう一回一緒になってくれって言って復縁を申し込みにやってきます。スエさんは分かりましたって言ってその元夫を信じて、もう再び一緒に夫婦生活をすることになるんですけれども、やっぱりその旦那さんは遊び人として遊び始めて、結局また元に戻ってしまい、再び母親の元に駆け込んで、もうあなたとやっていけませんって言ってもう一回実家に帰ります。するとそこにはスエさんのお腹にはその遊び人の旦那さんとの子供、2人目の子供がお腹の中にいました。それがこのザコ・アイコさんです。なのであんなだらしない夫のもとについていくからいけないんだみたいな声もかけられながら、本当に嬉しいことではあるんですけれども、そのような状態で愛子さんが生まれました。それから、愛子さんにとっての、おばあちゃん、そのお母さんのお母さんなので、おばあちゃんとお母さんとまた一人目のお兄ちゃん、そして愛子さんという4人の貧しい生活が続きました。そんな中ある夜に、愛子さんのそのおばあちゃんと愛子さんの目が突然大きく腫れてしまって、愛子さんは若いから治ったんですけれども、おばあちゃんは失明してしまいました。おばあちゃんが失明しちゃったことや、また2人の子供を抱えていることも考えて、その愛子さんのお母さんは何度も結婚で失敗したものの、やはり男では必要だということで、新たな男性と愛子さんの母親は再婚します。この旦那さんは非常にいい人で、愛子さんのことも可愛がりこう育てて、くれました。時が経って明治の22年、愛子さんが12歳の時におばあちゃんが眠るように天に召されていきました。そして同じ年の7月に今度は愛子さんのお母さんが3人目の男の子を出産したんですけれども、時代っていうのもあったんでしょうか、その産後に体力が回復せずに1週間後に男の子を産んだまま亡くなってしまいます。やっとのことで産んだ男の子の赤ちゃんもそのまた1週間後に亡くなってしまいます。なんとこの明治22年の年に愛子さんはもう本当に身近な3人の死を体験しました。そんな壮絶な人生を歩むことになった愛子さんにさらなる試練が訪れます。それは愛子さんが17歳の時にリウマチを発症し、全身麻痺の身体障害者になってしまったのです。 まあ、愛子さんご自身が書いた著書の中では、もう世の中はみんな憎たらしい、神も仏もあるものか、こんな荒んだ心になりましたと、まあ、そのようにもう何もかも憎い、もう本当にこのまま死んでしまいたい、まあ、そのように思った時もあったというふうに著書の中で書いてありました。そんな辛い中で愛子さんはある人と出会います。それが奥江清之助さんというクリスチャンの人と出会ったんです。やがてその人と会話をしたり、またその人が近所に住む中でたくさんのキリスト者だったりとか、イエスキリストを求めるような人たちがその奥江さんのもとにやってくる、そんな姿を見たりとか、また実はこの愛子さんのおばあちゃんはクリスチャンだったんですね。なので小さな頃からおばあちゃんからかすかにだけど聖書の言葉を聞いていたりとか、また賛美をしていたりとか、そのような記憶も残っていたので、その奥江さんというクリスチャンに出会ってから、あ、そういえばおばあちゃんから聖書の話聞いたことあるということで、もうずっとね寝たきりの状態、全身麻痺で寝たきりの状態なので、時間はいくらでもあるじゃないかと言って、愛子さんはその時間を聖書を読む時間に費やしました。そこからやがて聖書を読み込み、またイエス様の話も聞くことによって、愛子さんはイエスキリストを受け入れて、その数年後に受洗しキリスト者となります。それから受洗した愛子さんは全身麻痺という重い病気ながらも、わずかにだけ動く指先を使って多くの素晴らしい詩を書くようになりました。まあ、私が知るところによると星野富弘さんとかいますけれども、まあ、それと同じような感じで、わずかにだけ動く指先を使って素晴らしい聖書からこうインスピレーションを受けた素晴らしい本当に美しい詩を書いて、そして多くの人々から愛されて、そしてやがて、天に召されていきました。もう全身麻痺で動かなくて指先しか動かない、しかももう本当に壮絶な人生を歩む、まあ、普通に一般的に考えればもう壮絶すぎてもうとても生きてられない、まあ、そのような人生を歩んだ愛子さんですけれども、しかし困難で辛い道のりの中であっても人生の中で見つけた希望があったんです。それはイエス様でした。ただただ愛子さんにとってもう本当にイエス様しかない、全身麻痺という病気の中でもたった指先でも動くならと、もうたった指先でも動くんであれば希望の死を残そう、それはまさに希望を生きるキリスト者の鏡でした。東方の博士たちが忍耐を持って旅を続けることができたのは一体なぜでしょうか。イエス様に会えるんだ、私たちの救い主幼子イエスがお生まれになったんだ、必ずあの星は私たちをイエス様のもとへ導いてくれるだろう、そういう希望を抱き続けていたからです。それは小さな光かもしれないけれども、間違いなくその一筋の光が東方の博士たちを照らし、あのイエス様のもとへ導いてくれる。だからこそ1年もかけて本当に地道に忍耐を持って旅を続けることができたのだと思います。今年は多くの試練がありました。もちろんコロナウイルスだけではなくて、それぞれの生活の中で困難と思えるようなこともあったことでしょう。しかし暗闇の中にあっても、私たちには一筋の光が今も差し込んでいます。それはイエス様という光です。その光は時に星のように目を凝らさないと見えない小さな光かもしれない。時に私たちの何か邪魔をして星が見えなくなってしまっているかもしれないけれども、その光はいつでも今でもどこにいたとしても私たちを照らし続けています。私たちはそのようなイエス様を見上げて、本当に様々な1年2020年多くのことがありましたけれども、たった一筋のその光を私たちは見上げて、今日私たちは希望を受け取りたいと願います。 一曲賛美を捧げていきたいと思います。イエス我が望みという賛美を共に捧げたいと思います。どうかお立ちできる方は共に立ち上がって賛美を捧げていきたいと思います。